オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。377回でございます。今日は5月23日、まともに久しぶりです。2週連続撮れました。よかったです。377回になります。ありがとうございます。やっとね、めっちゃ先週も過酷で、バリバリだったんですよ。残業がもう3時間ぐらい寝たらもう次また仕事みたいな、夜12時前ぐらいまでぶっ通しでやってた週を乗り越えて、今工場が止まったんでのんびり、この2週間は楽なんですけどね、だから6月4日の森高のライブまでが、まあいい人を仕切り2週間ですかね。よかったです。で、早速、今裏でおつみさんがツイキャスやってるんですけど、エキゾチカ激震が走ってるみたいですね。どうですか今。ベロンベロンの、ベッチさん、おつみさん、スイシ君がね、今重大発表してるっていう。エキゾチカに激震が走るという。トニセンとか言って、V6 方式ですかね。年寄りがトニセンで、若手がだから、トシロウとジョンがいないのか。で、今、重大発表が、まあ、言うても言わんでもいいか。僕が言うてもしょうがないか。ちょっとね、人事の話が、合ってます。はい。な感じです。それで、まあ、最初にちょっと、昨日ね、発表、告知出したんですけど、これ、6月3日の金曜日、20時から、桃屋、交流会的オンライン飲み会、開催します。ということです。どうも、徳光加藤です。ちゅうことで、本当は、やる予定じゃなかった、オルネポ感謝祭は2年連続やったんですけど、オンライン飲み会の部。で、今回も、どうしようかなって、MacBook 来ちゃったんで、やっちゃおうかなと、通信状態が良くなったので、で、この2週間楽なので、で、前日、森高の前日なんですけど、6月3日金曜日、オンライン飲み会8時から。で、一応その告知のツイートの中で、いいねをくれた人、リプライをくれた人は、が、参加希望の方はリプライかいいねくださいってことにしてたんですけど、まあこれが伝わってるかどうかわかんないですけど、一応だからいいねをしてくれた人は全員参加しますよって言ってくれてるもんだと勝手に思い込んで、まあそう書いたんですけど、今んとこね、22、23人ぐらいいるので、桃屋のアカウントとオルネポのアカウントの2つで、リツイートかけて告知したんですが、6月3日金曜日8時にオンライン飲み会をしようという。だ、もうオルネポ感謝祭とかってすると、オルネポ聞いてない人とかが入りにくいというか、オルネポありきになっちゃうので、一応まあ桃屋と飲もうよみたいなことにしようと、なんかタイトルつけるのがなんかめんどくさかったんですけど、桃屋交流会的オンライン飲み会にしましたので、だからもう全然知らない人でも OK っていうことにしようかと思ってます。だから僕と全く絡みのない方でも、友達の友達はみんな友達や方式で、スカイプで飲もうと思って、一応だから、いいねをくれた人には片っ端から、今 DM を送ってコピペ、同じ文章で送ってますけど、また後日、スカイプ、もう今作ったんですけど、スカイプルームの方は、また後でお知らせしますねということで、一応だから、今参加希望ですよっていうことだけを、確認の意味を込めて、DM してますんで。で、フォローしてない 方は DM が送れなかったりしたんで、慌ててフォローしたりとか、ということで、今結構なことに、22人ですか。懐かしい人と、あ、初めましての方もね、だから、闇雲にいいねしちゃったのか、本当にその参加したいからいいねしたのかわかんないですけど、あ、まあ、そんな、これといった絡みがね、ない方も表明してくれてるんで、これありがたいなと思って、結構ね、あの人、この人、いつもの人、初めましての人、初めましての人、みたいな頃、だから結構ながら、すげえ、これだから、いいねが本物か、どうかわかんないですけどね、すげえなって思ってます。ああ、なんか、まるで人気者のようなね、感じになっておりますんで。もうちょっとだから、今22人ですけど、まあ出入りあるでしょうから、あと、ちょっとだけ、参加する方もおられるし、ちょっとあの、遅くなる方もおられるし、常時だから10人前後ぐらいになるんじゃないかなと思いますけど、延べで20何人になればいいなっていう。で、まあ、とことん飲んで、次の日は森高という感じになります。ノーモーですよね。そんな感じですよ。気分爽快だよー。的なことになると思いますけど、だから全く、ただ飲もうってことなんで、例えば一斉に画面に20何人出て、ああ、ゆかちゃん静かに聞いてる。いや、ゆかちゃんが MC なんですけどね。今のとこね。あと、一応だから喋らなくてもいい、顔出さなくてもいいって方も参加っていうことに OK ってことしてますけど、まあ一応だから差し支えない方は、自己紹介ぐらいはしてもらって、まあ、自己紹介だけで2時間ぐらい行くんじゃないですか、これね。一人一人やってたら。てかもう途中からも自己紹介なしになるかもしれないですけども。まあ、ちょっとこれで交流。で、いつもね、ともくんの飲み会には参加してて、ともくんの飲み会とかでいろいろね、知り合ったりとかもあるので、たまにはいいかなと思って。だから、こう、僕主催でやるところで誰かいろんな人が仲良くなって、またそこで番組が広がったりね、ゲストに出たり、番組作ったりとかもあるかもしれないし、リアルで会って楽しく遊ぶかもしれないし、誰か結婚するかもしれないしね。なんか、最近だから、もう、配信もままならない、収録もね、なかなかできないような感じだったので、もういっその、ちょっと、飲みてーっていう気持ちが強くなってきたんですね。MacBook の力を試してみたいなっていうのもあるので、やってみようと思います。何にも考えてないので、何もコーナーもなければ、だから喋りたい人が喋って、だからポッドキャスターの方はポッドキャストのことをいろいろ聞きたいでしょうしね。ベリダイが来てないですね。ベリダイがね。まあベリダイが来るとベリダイが絶対中心になっちゃうんで、ベリダイ中心の感じで進行していくかもしれないですけど、今のところそうそうそう、ベリダイが止まったね。あの、毎日配信するって言ってて、いつと思って、先週、だから、平日だけやることにしたんですかね。どうなんですかね、もう、ちょっとよくわかんないですけど。いつまでやってたっけ、わかんねえ。ちょっと今わかんないですけど。そんな感じ。なんか、やっぱ毎日収録するのも大変ですからね。僕が収録しようかなと思う。だから、毎日5分10分ぐらいならなんてことはないんですけど、その、お酒さえ飲んでなければね、お酒飲んだら取りたくないっていうのはあるんですけどね。で、まあ今のところはね、まあ僕がやってもしょうがないなっていうのがあるんですけど、まあそんなところですか。だからあの、ちょっと、6月3日8時から参加できる方ね、あの、出入り自由、自由解散で、飲もうと思いますんで、あの、一応、そのツイート固定してますけど、そこでいいねを押してもらうか、リプライか、もう DM でも何でもいいんですけど、飲みたいですと言ってもらえれば、いいねを押したらすぐそこに DM を送りますんで、よろしくお願いします。まあ、そんなとこですか。はい。まあ、久しぶりに、年に一度ですかね。最近は桃屋軍団の飲み会も何も、もう動くにも動けなくて、全然飲んでなかったんで、飲みたいなと思っております。よろしくお願いします。はい。まあ、そんな、感じですけど、今日ね、これ、今、ツイキャス映ってますかね、これ、綾波レイのフィギュアが当たったんですよ、くじで。これ、ここのやつね、これね。セブンイレブンでくじやってて、一番くじ、680円ぐらいで、 で、一回やったらアクリルスタンドが当たったんですよ。ちっちゃい。680円で。マリちゃんのやつね。おぉ、アクリルスタンドやと思って。で、他のセブンイレブンでまたやってみようと思ったら、他のセブンイレブンはエヴァンゲリオンのくじじゃなくて、他のなんかアニメかなんかのくじをして、やってたんで、ああ、じゃあ、あそこのセブンイレブンだけしかないんだってことになって、で、今日も会社の近い方のセブンイレブンだったんで、帰りにまた2つ、680円のくじをしたら、これ当たったんですよ。あと1個、三里さんのクリアファイルをね、この後ろにこれ、岡村隆史のタペストリーの上にあるやつ。これがね、三里さんのやつなんですけど、妻ジェニファーは気持ち悪いって言ってましたけどね。20日が最後。20日って何曜日でしたっけ？トークバルバッカス。何曜日？金曜日か。やっぱ月金でやるつもりですかね。もしかしたらね。もう今日やらなかったらもう終わったってことですけどね。まあまあまあまあ。いいんじゃないですか、いろいろね。毎日。やれるのはやった方がいいと思いますけど、まあ、それはそれぞれのことなので、と思います。さあ、みんな心配してますね。僕も毎日聞いてましたけどね。なんかよそ行きの感じがね、ボイスブログ言いながらよそ行きな感じのベリダイのやつがね、あれがどうなっていくのか、心配してない。うちのチェアマンはね、心配してないそうですけども。僕は心配してますよ。ということでございます。で、その、アクリルスタンドと、で、僕、フィギュアっていうのを生まれて初めて手にしたくじでね、自分で買おうと思っても買わなかったんですけども、これがフィギュアかと思って、これ、新エヴァンゲリオンの綾波レイ、カッコ仮の名前のやつが、農家の手伝いをしてた時のやつですよね。ポカ波っていうの、ポカポカするとか言ってたので、ポカ波とかなんとかって言ってるらしいんですけど、コアなファンは。っていう、会社の上司がね、コアなファンなんで、これ当たったって LINE で言ったら、ポカナミのやつやん、いいなとか言ってましたんで、あ、ポカナミって言うんだっていうね、感じでございます。まあ、それ、ね、そんな感じですか。はぁ、昨日今日でこう、当たったんで、よかったっす。もう一回、だね、あんまり行くとまた来たよ、このおじさんと思われるんで、明日もくじ引きしに行きたいんですけど、ちょっと、どうしようかなっていう感じですね。まあ、そんな感じでございます。それで最近花丸の散歩をしてた時に、なんか政治家のなんか、戦争反対みたいなのが貼っ、ステッカーみたいなのが貼った車が走ってて、で、なんか郵便ポストに郵便物を投函してたところに散歩で勝ち合って、その、元気なおばあちゃんが、おー、元気なワンちゃん、おー、お名前なんて言うの？花丸です。あ、花丸か、おー、花丸元気か、おー、楽しい。なんか、めっちゃ声かけてくれる、気さくなおばあちゃんがいて。で、一回会って、またその、二日後ぐらいに散歩してたら、今度またこう、歩いてる、この前車で、で、次歩いてる時にまた、おー、この前もあったね、花丸くんだね、おーとか言って、わーって言われて、はい、もう花丸2時間ぐらい散歩をするんですよ今から。わーすごいね、私なんかそこの富士グランのスーパーまで行くのがもうやっとよ、ははは、じゃあねー、頑張ってねーって言われて、元気なおばちゃんやなと思って、でまたその何日か後、あと3日前ぐらいかな、車で僕が買い物して車で家まで帰ってる時に、妻ジェニファーと花丸が散歩してるんで車を止めて、おーいって車降りて出てきたところに、ちょうどそのまたおばあちゃんが、ああ、あれ、あ、あれ、あれってなって、あのおじさんが、この犬の飼い主なのに今日は女の人が散歩してると思って、ああ、そうなの？あ、花丸の、もうってなって、どうもどうもって言ってたら、あ、うちの主人ですって言って、え？っていう、そのおばあちゃんがね、え、娘さんじゃないの？って、俺どんだけ老けとんねんっていうね、童顔と老け顔の夫婦が、妻ジェニファーを僕の娘ぐらいに見えてたという、まあマスクしてるのもあるんですかね、そのおばあちゃんね。 そう、ああ、娘さんかと思ったよ、じゃあねってまたこう、買い物かなんか歩いて、去っていったんですけど、そんな、こんなしてて、まず翌日、昨日か、また散歩をしてたら、うちのサッチャー嬢が公園で草むしり、町内の草むしりかなんかやってたのかな。で、僕はジェニファー宮殿に行って、で、野菜もらったり、いろいろした、遊び、散歩のついでに寄って、で、サッチャー嬢が公園で、草むしり、みんなで、町内でやってるよ、ちょっと見に行こうか、みたいな、花丸の散歩ついでに行って、行ったらそこにもまた、そこに行ったんですよ、そのおばちゃんが。おー、この前もあったね、この前もあった、おーとかなって、おー、元気か、花丸か、そうそう、何回も名前聞いてね、あ、名前なんて言うんだっけ、花丸、そうそう、花丸だったね、とか、そうそうそうそう、あー、この前のね、昨日の、あー、昨日もあったね、とかって言われて、わーわーわー、もう、わーわーわーわー、もう元気。いやー、娘さんかと思ったよ、わーはーはーってやってて、そしたら、ロバート国王が来て、知り合い？知り合いなの？最近4回ぐらい会ってるんですよ、つって。今日で4回目ですかね？みたいな話をして。そしたらサッチャー嬢が来て、おー、どうもどうもどうも、つって。あ、知り合いなの？って言われて。いや、最近散歩の時に4回ぐらい会って、みたいな話またして。あ、あの方ね、おばあの、県議会議員元、社民党のって、社民党の県議会、先生おばあちゃんだったっていうね。だ、どいたかこを彷彿させる喋り方、そう言われてみれば、どいたかこやんと思って、おー元気かね、ほー頑張って、なんか、こうよく喋って元気、これ県議会議員、元県議会議員の喋りか。喋り、これ議員の喋りなんや、演説の声か、この喉。通る声、元気よさ、挨拶、バンバン、なんか選挙、あ、これ選挙活動の感じか、思って。はあ、腑に落ちたわーっていうね、感じだったんですけども、狭いね。つって、で、うちの娘婿です。うちの、娘、夫婦家族なんです。って言って、県議会議員先生がサッチャー嬢と僕らが繋がってる。うえぇーってなって、女王様のところの、お子さんたちの、っていうの全部またそこで繋がると、この前のあのスナックの時の再来ですよね、あのね、全部またあのジェニファー王国の一員であることがね、とか、実はあそこの家に住んでるあのオルネポ御殿のあそこの、あそこ元実家のね、あそこに、で全部繋がって、全部家までまたバレるっていうね、バレてもいいんですけど、狭い、やっぱね、こう王国のこの王国の範囲の中で、生きている感じがしますけど、はい、まあそんなことがありまして、はい、桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております、別所の中心からお送りしております、桃江のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。377回でございます。はい、桃江のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、二次角略ストオールネポン。ああ、スカイ人どうもですね。エキゾチカの重大発表がベロンベロンの3人から発表されておりましたけどね、重大発表が、どんな感じになるんですよねこれね。まあでもね、しょうがないですよね、多忙極まりないですからねっていう人事の発表があったみたいなんでね、まあそれぐらいしていきましょうけど、はい、ということでね、くじ運よく。で、花丸がね、だから、ちょっと、またね、夏の日差しになってきて暑くなったんで、また屋根に日よけをつけてね、また涼しくしましたけど。で、蚊取り線香も始めましたしね。花丸ハウスもね。まあ、そんな感じでございますけど。じゃあ、はい。では、377回、よろしくお願い。いたしまーす。
今日は徳増、熊、グリーンの3人で美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。あ、 きました。ここです。パティスリーフルール。イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
グフ。なんとなく気がついていたけど、これ、クマーさんじゃなくて。
クマもまっしぐらな美味しいケーキ。湯田温泉パティスリーフルール。
はい、377回でございます。あ、誰からもその CM クマちゃうやんのツッコミがない。あ、まあ、あ、そうなんだって思いましたけどね。あれでも最後にね、わしわーいっていうの、ちょっとでも遠くから、遠いとこから熊が言ってたらいいんですよね。熊まっしぐらみたいな感じ。わしわーいぐらいがあったらちょうどよかったかもしれないですけどね、あれね。とか思いましたけど。結局熊なしで撮ってるっていう感じですもんね。だからそうか。枕地をゴリゴリ前面に出してるわけじゃないからいいのか、CM としてはね。パティスリーフルールの CM 作るってことでね。あ、今年もメロメロメロンちゃん販売開始です。今年は1個1080円になります。メロメロメロンちゃん、メロンのケーキ？そっか。ということでパティスリーフルール、リンク貼ってますので、ぜひ皆さんね、ぜひお近くに寄っていただいて、パティスリーフルール目指して、フルール目指していただきたいと思います。そんなことなんでございますけどね。んで、そうそう、このアップル MacBook Air作ってますけど、これすごいね。編集のオーダーシティを今まで、Windows でやってた時は、まあ、バージョンが古いか、マウスでやってたんで、今はなんかその板に指、3本指、2本指みたいな感じでできるんですけど、オーダーシティを、横スクロールができるんですね。板をパーンってスマホの画面を触るみたいな感じで横スクロールができるので、今まではマウスで右へ進むみたいなボタン、下のやつバーをとかさ、矢印を押さないと進まなかった音声のファイルがもうすごい直感的に動かせるんですよ。で、拡大もできるし、スマホみたいに指をこう拡大するときのスマホの画面をアップにするときの操作をこの MacBook Air のパッドっていうんですか、このキーボードの下にある板の、なんか、ちょっとスマホよりはでかい、iPad よりは小さいみたいな板でできるんですよ。これがね、すごいなと思って。で、今までは iTunes の方に音声ファイル書き出したやつを入れて、そこからエンコードをして、AAC とかですか、エンコードっていうのをやって、容量を軽くするけども、音質はいいという、M4A かなんか、MA4 やったかな。M4A とかいうファイルに書き換えて、だから1時間1メガバイトクラスぐらいなやつじゃなくて、もうもっと少なくね、1時間で十何メガぐらいで多分いけると思うんですけど、で、音質はそのままにみたいな、やってた。ですよ。で、まあ、オルネポは音楽を曲、かけるので、曲流すんで、まあ、そのやり方が適してるんですけど、今は、デスクトップに一回書き出すんですよね、音声ファイルを。オーダーシティの編集終わった後。それを、長押しっていうか、まあ、右クリックみたいなことをすると、エンコードって出てくるんですよね、そのファイルを、その、カーソル合わせて。で、エンコードを選択すると、ポッドキャスト用にするっていうのもあるんですよ。そしたら、もうiTunes 開かずして、軽い容量で、ただ音楽には向いてないっていうか、ちょっと音質が、容量がちょっと下がる分、音質が下がるので、曲を流すんなら今まで通りのやり方がいいなと思ったんですけど、だから、キレイトとか、曲を流さない分はもう、iTunes 開かずに、もうデスクトップに書き出したものを、そのままピュッと、右クリックみたいな操作をすれば、できちゃう。軽いファイルができちゃうっていう。すげえと思って MacBook。これ早く買えばよかったみたいな。エンコードもついてんだみたいな。これがね、今までは iTunes にドラッグして、 入れ込んだ後に変換するみたいな作業をね、これせんでよくなったわみたいな、すげえなと思いまして、今ねこうでもね編集もすぐですから、ノイズもすぐやし、ただ前回のやつは今までよりちょっと音量レベルがちっちゃめになったんで、もうちょっとボリューム上げないかなって、ちょっと感覚がピンとこないですよね。あのイヤホンなんかオーダーシーはね、イヤホンで聞けないんですよね。イヤホンジャックさしても、うん、これが僕未だにわかんないですけど、スピーカーで聞かなきゃいけないっていう、それがなんかまあそういうなんかこっちの話ですけど、そんな感じでやってます。まあでもね、サクサクで使いやすいですね。Windows よりはね、まあ僕のは古くなってたんで。まあそんな感じでございますけど、そのまあ増強設備、オルネポもそうですが、バーベキューベランダで僕よくやるんですけども、ベランダバーベキューの設備も増強しまして、今ピザが焼けるようになりました。ブリキの蓋付きの丸いカンカンみたいなやつがあるんですけど、ゴミ箱をあのめっちゃ短くしたみたいな感じのね、ポリバケツをみたいな、ピザ入れて蓋をして、でダッチオーブンみたいにその蓋の上にも炭を乗っけて、炭火のにかけてピザを焼くみたいなやつと、あとねホルモン焼く用の穴の開いた鉄板っていうのがあって、バーベキュー用の、まあ、ホルモンってあのもう火が油がすごいのでファイヤーになって結局焼くの大変難しいんですよね。炭火を避けながら火が起こるので、炭火に油が垂れて炎が上がるのを避けながら焼くみたいなのを、もうそうしなくていい、防御できるその穴の開いた、穴がなんかいっぱい開いてる水玉模様かのような感じで穴の開いてる鉄板があるんですけど、その上にホルモン焼くと火は上がるけど直接ホルモンに当たらないので鉄板が防御してくれるんだ。それでいて炭火特有のスモーク的な香りもつくし、炭火で焼けるし、ホットプレートで焼きつつもスモークできるみたいな感じのホルモンが、だからちょっと変わった感じのバーベキューができる。でちゃんと丸焦げにならないでホルモンが焼けるっていうのがすげえなと思って、これを増強しまして、でまた土日も焚き火をしながら、そのホルモンが試したいがばっかりにホルモン焼きながらで、ピザはコストコのピザをカットして入れまして、まあその30センチぐらいしかないんで、直径がそのカンカンがね、ピザ焼き用のアウトドア用のやつ、ただコストコのピザがちょっと生地が分厚いんで、で焼き加減が僕またコツが分かってないんで丸焦げになりまして、そこがカリカリの焦げ焦げの、もうでもで今度アルミホイルを引いて焦げつかないようにしつつもう一回やって、でまたちょっと焦げてみたいなので、ちょっとでもまあでも普通のサイズの冷凍ピザぐらいだったら多分美味しく焼けそうな感じっすね。ちょっとコストコぐらい分厚いとちょっと辛いかもみたいな感じですけど、わあその増強ができて、でコストコに行ったんですよ、だからね。で、あのもう過酷なすげえ残業バリバリで、もうヘロヘロだったんですけど、金曜日まですごい、だから毎日8時だ12時だ9時だ10時だみたいな感じでずっと残業は続いてて、で、まあ、土日さ、やっと土日休みだし、今週から2週間ゆっくりできるから、まあ、妻で言えばもちょうど休みが土日被ったので、コストコ、で、アウトレットもできたし、あの、アウトレット&コストコ&みたいな、なんか、行ってみたいなと思って。で、そしたら、あの、そういえばおばさんが満月行ってたなと思って、満月移転してるんですよね。で、なんかラーメンのような、うどんのような、どっちとも取れないような麺が出てるらしいみたいな話は聞いてて、大場さんの写真と同じもの食べたいなと思って、すげえチャーシューとすげえ、あの、卵黄が乗ったやつ、と思って、北九州に向かいまして、まあ、結局アウトレットはいけなかったんですよ。コストコでピザを買って、保冷バッグにピザが入らなくて、保冷バッグが閉まらなかったんで、直接帰ってきたんですけど、で最初なんか満月行こうと思って、満月経由のコストコ行きみたいな感じで、でちょうどね僕行った後から行列が増えてきて、いいナイスタイミング、さすが持ってますねと思ったんですけど、で満月っていうのが1100円で、月光っていうのが800円だかな、800円か900円ぐらいかな、そので、満月は、その卵黄が乗ってて、チャーシューが乗ってて、ワンタンかな、っていうのがあって、で、なんか、 後でパンフレットかなんか見たら、出汁は羅臼昆布とか、なんか煮干しやったっけ、なんかいろいろ、すげえ出汁にもこだわっててみたいな。麺もオリジナルでみたいな。で、もともと満月のうどんは、透き通った麺のうどん、備前裏打ち会でしたっけ、なんとか、なんとか会中に属してる麺で。で、今度はうどんじゃないんですよね。でも美味しかったですけどね。で、夜は居酒屋で、だからフォーメーションというかテーブルのレイアウトを変えて営業してるみたいですけど、居酒屋版も楽しそうやったな。面白そうやなと思って、結構日本酒も置いてて、僕が使ってた、桃屋の時のお酒も同じ果実酒、荒越し桃とか、桃のお酒とか、荒越し梅酒はちょっと違ったかな。でいろんなお酒も、なんか同じ酒屋じゃねえのっていうぐらいのラインナップで、夜も行ってみたいなと思って、まあ、そういうツアーがね、だから皿倉山のカレーの鬼ツアーの満月を、次の日の昼に満月を食べるの、初日はだから、皿倉山、カレーの鬼、で夜は居酒屋満月に行って、で居酒屋を楽しんで次の日の昼はうどんを食べて帰るみたいなツアーを大場市長に計画してもらいますでまた北九州でホテル取ってね、一回だからね、前も言ってたんですけど、ポッドキャスターをあの皿倉山に集結させて、あの聖地皿倉山にしちゃおう大会、僕らがいつもあの喜んで登ってる皿倉山に、あの日本中からポッドキャスター呼んで、みんなであのケーブルカーでね、あの山頂まで上がって何するわけでもなく、ただ山頂に集まるっていうのをやりってみたいなとは思ってたみたいな話をね、グリーンとね、大場さんと僕と直ちゃんもね、そんなで言ってたんですけど、皿倉山に集まれたらいいなとか思いますけどね、美味しかったですね。でね、まあ、混んでて、で、メニューを、まあ、コロナの関係なのか、食券なんですけど、並んでる間に食券を順番に買っていくんですけど、メニューを置いてなくて、並んでる間にメニューでも見れればいいんですけど、メニューが全く置いてない状態で、食券に書いてある商品を選ぶみたいな。で、まあ、ものすごく綺麗な若いお姉さんが、その食券券売機の前に立って、必ずこれはどういううどんで、どういう具材でどうのこうのって、ちゃんと満月の説明をしてくれるんですけど、これが満月で月光でとかね。で、毎回説明してくれて、で、食券を買って、で、テーブルについて、テーブルについたらもう、どんどんお客さん来て、またその丁寧に丁寧に次から次にその食券を買うお客さんに、その満月といううどんはこういううどんで、月光といううどんはこういう、毎回その説明を丁寧に丁寧にして、商品を、食券を買ってもらうみたいなことしてて、そんなこんなしてて、で、他の従業員は、厨房の手伝いと、調理の補助という的なことと、あと、テーブルの片付けと、料理の提供みたいな、あと食券の回収みたいなのやってて、で、僕も、ああ、座って、わあ、いい雰囲気の店やね、とか、と、おつまじいわ、とか、喋ってるやつ、あら、そういえばこれ食券誰も取りに来てないけど大丈夫なんかね、みたいなことを、途中で5分10分経って、他のお客さんがどんどん来て注文が入ってるところで気づいて、すいません、つって、これ食券回収しないと作ってもらえないんですよね、みたいな。あ、大丈夫、すいません、って持ってってもらって、弥生券なら、券売、タッチパネルで食券を買った時にもう厨房にオーダーが入ってる仕組みなので、チケットを回収しなくても料理がスタートできるのもあったから、でもこの券売機はアナログな感じやから多分それはないなと思って、やっぱりそうだったみたいで、でもさっきのその、丁寧な説明をしてくれた、その綺麗なお姉さんがスッと来て、すいません、食券の順番ちょっと遅くなりましたけど、頼んだ順番に料理は提供いたしますので、ご安心ください、みたいなこと言われて、結局、唐揚げと、その、月光と満月とっていうね、その、注文してたんですけど、だから、後から月光だ満月だって、オーダーが多分たくさん入ってる中で、僕らが先に座ってるけど、他の、後から来た人のオーダーに手をつけてる状態ですけど、そこを多分ね、航空管制官のように、交通整理とか順番を入れ替えて、これとこれをこっちを入れ替えて、こっちを先に出して、あの、顔のでかい夫婦のところに、顔のでかい旦那のいる夫婦のところに、これを先に持っていけ、的な指示を多分ね、てんやわんや組み替えて、パッパッパーとやってくれたんでしょう。だから何の、まあ、別に僕、そっから作り始めたって構わないと思ってたんですけど、別に時間ね、休みなんで、ああ、やっ ってくれるね。すごいね、この感じと思って。さすがやっぱ大場市長の目の、届くというか、息のかかったお店。もう、極上の起点と接客と、すごいハーモニーがここで生まれとるなというね、感じやったっすね。で、美味しくいただきまして、ね。で、満月の時もね、金色の唐辛子みたいな、こう、激辛のやつが何種類かあったんですけど、今回もめっちゃ辛い唐辛子みたいなのがあって、欲しかったらお出ししますよみたいなね、テーブルに置いてあったのに一回回収されてね、お前のお客さんが食べた後に、これすごい辛いんで、お好みでしたらみたいなことで、で、つまり今はネパール人がびっくりするぐらい辛いカレーを頼んで平気だっていう感じなので、いつもカレー屋さんで最強の辛さを頼む感じなんで、まあ、あれお願いしますみたいな。でももう、ああ、美味しい美味しいって言って、僕、嘘で、僕、もう俺かけたらかけるんじゃなかったってぐらい辛かったんですけど、そんな、まあ美味しく、透き通るで、ね、ほんとラーメンでもなく、うどんでもないという麺で、ちゃんぽんよりも細い、ラーメンよりも太い、そして箸で持ち上げると、ちょっと透き通るっていう独特の、また、大場さんが言ってたのはちょっとオリジナルみたいなんですけどね、すごかったっすね、美味しかったっすね、もう一回、また、行きたいと思いますけどね。まあ、そんないろいろね、サラクラ山ツアーとかもいつかできるようになったらいいんじゃないですか。満月カレーの鬼は絶対ね、大場市長のお膝元北九州には欠かせないサラクラ山とセットで、それと文字子レトロ的な北タワーに登るみたいなのを、このツアーをね、日本中のポッドキャスターが行きたい人が集まればいいんじゃないかと思いますけどね。まあ、そんな感じでございます。ええ。まあ、それで、だから、コストコは、久しぶりに、だから、もう、つまんじゃいえば我慢できずに、コストコの会員に復活してて、で、僕も、昨日で復活したんですけど、久しぶりに行ったら、ちょっとやっぱ高くなってますよね、コストコね。まあ、いろんな事情なんでしょうけど、で、魚はもう、べらぼん高いなと思って、塩サバの冷凍のやつはまあ安かったですけど、あとはバターロールですか、賞味期限がもう1日2日しか残ってない状態で、500円ぐらいで30個ぐらい入ってるやつかな。あれは相変わらずまあお得で安かったです。あと、たまにお米がね、安いんですけど、5キロで1500、300円ぐらいか。だから10キロで2600円ぐらいになるんですけど、5キロ単位で売ってて、そんな米今までなかったなと思って。で、もっと10キロのやつが安いイメージがあった、無洗米とかね。そっちが安いだろうと思って、その特売になって山積みしてある5キロの米を通り過ぎて、米売り場の方にあるやつを後でぐるっと回った時見ようと思ったら、10キロの方が高えじゃん、みたいなね。あとトイレットペーパーも前は安かったけど、量が増えたんかな、なんか2000円以上するって書いたトイレットペーパーが。だから何ロール入ってんだろうと思って。まあ、妻ジェニファーが見てきて値段見て言ってたんで、やめとこうか、みたいな。そこまでしなくても、みたいな。で、いつも僕が買ってた、使い捨ての、ヒゲ剃りか、TG の20個ぐらい入ってるやつ。あれも今やっぱエコの観点からかもう売ってなかったりとかね、いろいろありましたけど。あとは一応今流行りのアマーニ油を買いましたけどね、ちっちゃいボトル2本入りで1000円ぐらいのやつ。サラダに何でもかけて、何だっけ、オレインさんじゃなくてなんとかさんがね、毎回忘れますけど、頭にいいらしいみたいな。でも何回見てもそのなんとかさんをアマニ油の成分を覚えきれないから頭に本当にいいのかわかりませんけど、はい、そんなのも買ったりね。ただ久山福岡の、コストコはね、やっぱ昔だいぶ経ってるので、もうカートが行き来するのにもう狭かったんですけど、やっぱ北九州の新しいので結構ゆったり作ってあっていいですね。カートもぐりぐり回るし、まあ流れと逆になるとちょっと行きにくいですけど、だって順路沿って回れば、で、肉もまあね、買ったけど、まあ高い。そんなにびっくりするぐらい安い肉はそんなにないなっていう感じと、加工系ですよね、プルコギとか。あんなはグラム100円ぐらいで売ってるんですけど、加工系のお肉は安いけど、塊的な、やつはまあまあするな、みたいな。あんまり、なんか肉はスーパーでいいか、みたいな感じにはなりましたけど、一応でもなんか、豚のなんかを買いましたけどね。なんか、一口カツぐらいな感じの、 大きさのやつ。ね、何やったっけ、ようわからんけど。まあでもなんかすげえびっくりするぐらい安いなって感じはなかったですね。ただ、まああとエリンギが安かったからエリンギ買ったりとかね。だからあんまりだから、今までの感じを見ると、だから、あとロットがでかいからお得に感じる的なもので、よく考えたら割高じゃんみたいな感じも結構あったので、あんまり買わんかったなみたいな、まあ感じですかね。まあそんな感じ。久しぶりにコストコ行ったんで、まあこれからだからバーベキューでみんなコストコ行きたい人多いんですよね。うちの会社の人もコストコ行きたいって言ってるし、今日なんかロビンソン王子もなんか行きたいって言ってたんで、妻ジェイファーの弟のね。だからまあ結局みんなでコストコ行こうツアーにはなると思うんですけど、アウトレット行きたいなと思ってね。アウトレットなんか会社の上司が行ったらしいんですけど、まだ朝早い段階では駐車場に余裕があるらしいので、あ、そんな感じなんやと思って、まあ、そんな感じで生きております。はい。では、そんな曲、行きましょうか。まあ、エキゾチカ、人事、激震が走るみたいですけども、まあ、それはそれ置いといて、またね、行きましょう。さあ、どうなるかな、晴れるか、行けるか、行けるか。ヤンキーズで白い人。 ヤンキーズで白い人でございました。
もう、オルネポ聞かなきゃでしょ？
はい、オルネポスタジオからお送りします。377回でございます。
いや、もう何ですか？
なんか鳴っておりますね。あ、まだ、これね、ポン出しが鳴りっぱなしですね。はい。ということで。さあ、滞っております。さあ、行きましょう。じゃあ、行きましょう。行きましょう。じゃあ、行きましょう。行きますか、行きますか、行きますか、行きましょう。はぁ、ハッシュタグオルネポー。
ハッシュタグオルネポ
ー。はい、クリス・ペプラでーす。ハッシュタグオルネポでございます。ツイッターハッシュタグオルネポでつぶやいていただきました。ありがたーい。つぶやきを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。ピスケさんからいただきました。376回拝聴。新ウルトラマン。俺も見たいですが、仕事とプライベートがバタバタで見に行けておりません。終わらないうちに数回見に行きます。数回って、それで何、今日のランニング中のポッドキャストってことで 7.2 キロも走って47分59。59秒か。1キロ6分40秒で走っております。7キロ。仕事とプライベートがバタバタで、プライベート何があったんですか？何かあってるんですか？はい、ありがとうございます。シングルドラマンね、2回は見たいですね。はい、ありがとうございます。さあ、キタキタカフェからいただきました。今回のお品書きということで、キタキタカフェ、オルネポ入っております。これ、キタキタカフェ MCU ラジオ、オルネポくだばな、今日の名をとか、ドクターストレンジとか書いてますけど、はい。桃屋のおっさん、麺屋満月行くっていうね、これ、その、行ったその日にもう収録されてて、僕が行ったことがね、もう、発表されてましたけど、ありがとうございます。本当ね、ありがたいでございます。はい。キタキタカフェ。これ、139フレーバーですね。はい。相変わらずのうさごとね。相変わらずのおばさんの、もう、おばさんのツッコミもなんかもう、スーッともうこれ、もうね、当たり前のね、当たり前のこの掛け合いになってますね、これね。うさこの、脱力感とおばさんのツッコミとね。そして、最後にビシッと、1円ももらっとりませんっていうくだりをね、これがもう、キタキタカフェの、はい、これ真骨頂だと思いますけどね。はい、ありがとうございます。さあ、ケンチさんからいただきました。376回拝聴。料理やバーベキュー、DIY、DIY 何でもできるおっさん、尊敬します。ありがとうございます。まあ、バーベキュー、外でね、家でやるとベタベタなるからですね、ホットプレート。だからね、日曜日とかのそのホルモン、土曜日ホルモンやって、ピザ焼いて、焚き火やって、で、次の日はホットプレート持ってきて、餃子、コストコで買った冷凍餃子があるんですよね。安いんですよ。40個ぐらい入って何百円とか、結構安いんですけど、美味しいんですよね。それを買いまして、で、ホットプレートで焼いて、焼いた熱々を外で、クララベルの500をガム飲みしながら餃子を食べたということでございます。はい。焚き火しながらね、ワイン飲んで、もうワインとチーズと焚き火みたいなことをしております。ありがとうございます。はい。アポロさんからいただきました。令和4年5月20日、拝聴のポッドキャストということで、オルネポー376回やっております。ありがとうございます。ありがとうございます。ベリバッカス、5月18日も入ってますね。ベリダイどうしたそういえば。あ、ベリダイおるね。ベリダイ、あれ平日だけお送りするのか、よくわかりませんけど。はい、皆さんね、そういう問い合わせしてください。ありがとうございます。さあ、ステディからいただきました。376回聞いた、わしも男屋フェスに行けずで、ハイマラインCBで初参加だったんだわーい。メックブックヘアって聞こえたけど、メックさんの髪の毛かと思ってしまう。またおっさん寝落ちしてるやん。火事に気をつけて楽しんでください。焚き火ということでありがとうございます。はい、はい、はい、はい。ね。ということでございまして。そうそう、行けんかったね、サンパレスね、ステディね。そっか、そうか、そうか。まあ、メックブックヘア面白いですよ。あ、メックの髪の毛は白髪が多いですけどね。メックイン東京。最近、ポッドキャストにメックは出てないですかね、どっかで。出てないっすよね。で、自分で番組を持たないという主義なんでね、メックはね。呼ばれたところに行くシステムなんで。あれはやってんすかね、ツイキャスでお題で。なんか、ね。やってんすかね。歌ってるやつは。 ああ見えてメックは僕の年、僕の一個下なんでね、僕のが年上なんですけど。貫禄よね、メックのね。はい、ありがとうございます。さあ、トラベリングダイスからいただきました。Windows ユーザーさんは Mac の操作に戸惑う事例をよく聞くけど、順応しているももやさんさすがです。ということで褒めてもらっております。ありがとうございます。はい、そういうことでございまして、ありがとうございます。今んとこね、まあなんとなくは使えてますけど、はい、まだ、だいぶ知らんことが多いと思うんですけどね。ほとんど毎日開いてるわけじゃないんでね。でもなんか使いやすい。使えば使うほど使いやすいですね。あれがね、わかんないです。Windows の、あの、ひらがな、ローマ字入力して、全部カタカナにしたいときに、なんか、カナボタンみたいなのが確か、押せば、あの、勝手に変換されるんですけど、MacBook にそのボタンがないんですよね。デリートボタンもないですよね。バックスキッパーあるけど、デリートボタンがなくて、それはなんか、FN ボタンみたいな、地球儀みたいなマークがついてるやつを押しながらバックスキップを押すとデリートになるみたいな。ああ、そうなんや。いちいち検索して探す日々ですけど、そう、カナ変換がわからないですよね。ひらがながカタカナに一発で変わるボタンがないんですよね。これはよくわかんないですけどね。MacBook ユーザー、この眉毛に聞いてみようかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。さあ、サニトラさんからいただきました。私も、アップルリモートサポートのお世話になりました。勝手に切り替わる画面見てビビりましたわら。MacBook なんか硬そうです。CB での配信マラソンライブいろいろありつつ、楽しい様子はあちこちで聞きました。お財布と相談した結果、7月ビアンコネロ行きますということでありがとうございますね。サニトラさん行きます。7月23日だったかな。CB の、で、ワンマンがありますので、そこで稼いだ金で東京東名阪に打って出るって言ってます。だから全国で4カ所ライブするんですよね。ビアンコネロ。です。一発目福岡。毎年夏にやってるワンマンライブで、締め込みっていうタイトルでやってたのを今年はやると。復活。僕なんかなるべく休めたら行こうと思ってますけどね。福岡はね。まあ、あとは全部行けないですけど、東名阪、東京、名古屋、大阪でもあるみたいですけどね。まあ、サニトラさんも来ると、いうことです。だからまあ、ポッドキャスト界隈、CB 全員集合っすね。またね。やっぱ、福岡のね、ワンマン。ただ、照明がこの前やっぱ何組もバーっと立て続けんでたの、多分照明のセッティングが、美穂子さんとか、ビアンコネロとかは多分大丈夫だったんですけど、座ったりしてるからね。あと多い人数になってくると、照明が当たらない感じになってましたけどね。ボーカルが影で顔が見えない、後ろから光が当たってるみたいな感じになって、客席から顔が見えない感じになるみたいなのもありましたけどね。はい、ありがとうございます。さあ、ハマン君からいただきました。376回。配信マラソンライブリポート、ありがとうございました。またゆっくり飲みましょう。V キュンということで、どうってことないって書いたこの写真が、ハマン君もこれ次元になりましたからね。すごいっすね、ハマン君ね。またハマン君とも。で、風待ち行きたいんですよね。KBC アナウンサー、KBC ご用達の喫茶店でもあって、ハマン君の行きつけでもある風待ち。行きたいですね。はい、ありがとうございます。さあ、マッシュさんからいただきました。妻が私に、放ってぐさりと刺さったフレーズを、桃屋のおっさんからの口からも聞けて、びっくり嬉しくなった。道筋は決まってる。抗うも流れに任せるのも自由。でも答えは変わらない。ああ、そうね。まあ、あ、奥様も同じこと言ってるんですか。素敵な奥様ではないですか。ねえ。はい、まあでもだから決まってると思った方が腑に落ちるんですよね。あと後々の辻褄も合うしね。の方が毎日楽しいなと思うんですけどね。と思っております。ありがとうございます。続きまして、連投です。マッシュさん、美味しいお米を買った本人よりも先に食べられるなんて4コマ漫画みたい。ライブの臨場感は何事にも変えがたい。ああ、ちょっとね、ライブ。そう。やっぱね、生で聞いてからの音源を聞いた方が絶対いいですよね。って思います。さあ、ヤマンちゃんからいただきました。8日楽しかったですね。ヤンキーズの最初の曲、 これから来たーってやつ、同じ感想でした。またお会いしましょうか。別さんの作ったハイトーンのあのね、喉飛ぶんじゃないかぐらいな滝のサビのやつ。あれ一曲目にあるヤンキーズのちょっと男気というか、このやる気をね、このすごい一日が始まるぞとトップバッターでドア玉でね、って思った。同じことを思ってたって山ちゃんね。山ちゃんね、山ちゃんね。そうそうそう。僕は MacBook 買った時にね、これ買ったんよっていう、私も MacBook 持ってますっつってね、これ私にくださいとか言って、いやいやそんなまだ抱かれてもないのにそんなやれないよっつってドン引きしましたけど、山ちゃんね僕のボケが通じなかったですけども、まあそんなこともありました。これハラスメント的にはやばかったですけどね。まああの今のところ許してもらってるっぽいですけどありがとうございます。以上ですかね。ハッシュタグオルネポでは皆様からのつぶやきを心よりお待ちしております。私、つぶやいていただきましたら、大変喜び長村マンマンモスレピでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。
ね、ぽっ。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ？
私じゃダメ？
はーい、エンディングでーす。
てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててと、
はい、山口県の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のさんのオールデイズのネッポンでございました。377回でございました。桃屋のさんのオールデイズのネッポン、短く略すと、オールネッポン。はい、じゃあ377回でございましたけど、6月3日よろしくお願いします。桃屋交流会的オンライン飲み会、20時から、今のところ22名が、僕入れて23人ですか？全員来ればね。まあ、延べ出入り自由なので、まあ、常時10人ぐらいはいるんじゃないかと思いますけども、また、オールデンポ感謝祭とはいけませんけどね。まあ、ちょっと飲みたいんです。はい。ということでよろしくお願いします。はい。あとは、新ウルトラマン見に行きたいですね、もう一回ね。でね、この来週、健康診断なんで、火曜日に健康診断。で、2日後の6月2日かな ?30 日と6月、で、6月2日に胃カメラを飲んで、そして3日の日に飲み会をやって、桃屋的交流会、オンライン飲み会をやって、で、翌日4日に森高まで、来週ちょっとね、あと日曜日にボッチャも行くんですよね。宇部市パラスポーツなんとか会みたいな、ちょっとパラスポーツに触れようみたいな企画があって、それを会社で募集が来てたんで、ちょっと誰も行かなかったんですよ。行けようと思って、僕参加しますけど、ちょっとボッチャというのをお手玉みたいなやつ投げるやつのあれもやってみようと思ってます。そんな1週間が、来週控えておりますんで、まあ、そんな感じでございます。じゃあ、皆さん、6月3日。その前にもう一回収録できたらいいですけどね、お待ちしております。ぜひぜひ参加よろしくお願いします。固定ツイート入ってますんで、それ見ていただければと思います。さあ、行きましょう。オルネポエンディングテーマ、笹山で、ブラック・イン・ザ・ボックス。
はじめから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう、そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる、未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう、 悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。先など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。ママさん、何を信じることにも疲れた、初めから何もなかったのだろう、行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方、光などどこにもない、まして闇などありもしない、瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Pop Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める、消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty、 消え失せるものならもういらない。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーねーな
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。